あの前々回の放送の時に、うん、はいはい、私があのフリートークで、うん、今放送されてるバク転っていうアニメがあるよっていう話をしたと思うんですけど、
宮城が舞台かな。
そうです、そうです。
岩沼
名取の、うん、名取高校の男子身体操部のお話なんですけど、なんとそのモデルになった名取高校の男子身体操部が、うん、現実でですよ、うん、あの日本ユースのインターなんちゃら、あ、インターなんちゃらなんちゃらかんちゃら大会で、
情報があ
のですね、
インターハイ、
インターハイではないです、これからインターハイなんですけど、うんうんうん、その日本ユースですね、全日本ユースか、うん、の大会で優勝したんです。
あ、すごい。
そう、本当に優勝したんです。リアルの、
もともとでも強豪ではあるんだよね。
なんか結構強かったみたいなんだけど、うんうん、でもやっぱりこうやって改めてアニメだったり漫画だったりってことで舞台にされて、うんうん、まあフォーカスされることが、
注目も高かったよね。
ね、
このね、アニメも放映されてのタイミングだから、
うん、そうで、ちょうどアニメのお話自体も全国目指して頑張っていくっていう、
まさになんだ。
そうなんですよ。だからもう現実とリンクしてると思ってわーと思って、
めっちゃ感動してるじゃないですか。
すっごい感動して、
ちょっとそれね、見逃してんのよ、見てないから。ちょっと今回ついていけない。
早く見て、
面白い、
本当に本当素晴らしい。作画もすごい綺麗だし、うんうんうん、お話の展開もいいし、キャラクターの個性もいいし、でやっぱ実際にあの宮城名取にある学校だしっていうこと で風景もあの名取の海に近いさ、なんていうの、田んぼの畑のさ、風景、田園風景、田舎のさ、独特の、うん、で、まあ、なんだろう、仙台のアーケードとかも時々出てくるんだけど。
あ、出てくるんだ。
そう、そういうのとかね、面白いのでね、ぜひ見てもらいたいですよ。
宮城県民としては嬉しいね。
いや、本当に、ね、もうなんか現実でも、名取の高校の、もうあの男子生徒みんなに頑張ってもらいたいなと思って。
今日、白鳥さん、あの、髪青じゃないですか。
はいはいはいはい、
また色変えてきたなと思ったんですけど、最近のアニメって、結構キャラクターごとに髪の色って違うじゃないですか、うんうんうんうん、それはもしかしてバク転の誰かに合わせたブルーとかってあるんですか。そういうイメージをされてるとか。
ないです。
あ、そういうんではないですか。
ないですけど、うん、そう、なんかでも最近たまに思うのが、あの夜な夜な私これで眼鏡かけてテレビ見るんですけど、うんうん、で、ま、アニメ見るんですけどね、うん、でうわー、もう面白いとかって思ってパッて自分の顔見た時に、自分の方がよっぽどキャラクターっぽいなと思って、
ちょっとなんともノーコメントでお願いします。
でも境がなくなってきちゃって、二次元とも
う入り込んじゃってるじゃん。
ありません、もう住みたい。
もう出られないね、いよいよ。
出ない、もう本当にそのうち多分半分アニメになってるかもしれない。
楽しみにしております。
はい。
する人ラジオ。
皆さんこんにちは、パーソナリティのケータキャンドルです。
皆さんこんにちは、パーソナリティの白鳥ゆいです。この番組は我らが住まい仙台でよく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組でございます。
はい、
はい。なんか、
うん、
もうまだ5月ですけど、
うんうんうん、
ちょっと梅雨っぽい。
そうだね、もう5月のもう末ぐらいに今日収録日か、うん、なってますけど、うんうん、梅雨っぽいし、あとちょっと暑くなってきた、
うんうんうんうん、
もう短パンデビューです。
もう何も脱ぐもなくなっちゃった
。いや、ないね。もう街中裸でね、歩くぐらいしかもう夏場なくなっちゃうぐらいの勢いだけど。
ね、選択肢がね、狭まってくる。
あ、いや、暑くなってきたね。夏が苦手の人間としてはちょっと。
うんうんうん、
ちっちゃい時に比べると宮城県もさ、なんか暑くなってきてる気しない？
暑いですよ。
昔は結構本当に8月とかでも、うん、家の窓は開けてたらある程度風通って過ごしやすかったなってイメージなんだけど、
うんうんうん、
東京からこっち戻ってきてこっちで住むようになって、うんうん、やっぱ暑い時暑いもんね。
暑い暑い。
温暖化だなと思った、
うん、
住みやすい宮城が変わってきちゃったと思って。
いや、やばいよね、本当にやばいと思う。夜だってね、あの熱帯夜、
うんうんうん、
東京でしかなかったようなことが普通に 増えてきてるじゃないですか、日数的にもさ。もうさ嫌になっちゃうよね
おばちゃんじゃん嫌になっちゃうよねっていや本当そう、うちでもワンちゃん飼ってるからさ、うんうんうん、でハグでしょ、うんうん、で鼻ペチャって特に弱いのよ夏って。だからエアコン結構つけるからさ、うんうん、こっちはもう寒いなと思って言ってるんだけど、うんうん、結構体冷えちゃうんだよね。
そうなんだ
そう難しい気温をワンちゃんに合わせてるから、うちは
体温高いしね、そうなの、動物だからね。
8度南部とかあるんだよ。
そうだよね、
そう、
うんうんうん、
動物病院とかで初めてワンちゃん飼ったからさ、行ってさ、うんうんうん、体温あこんなにあるんだと思って、うん、人間ならもう高熱じゃん、
うんうん、あるあるある
びっくり。
そうなんですよ。
でも夏といったら白鳥さんあれじゃないですか、はい、だいたいバルコニーかなんかでワインとかビールを飲むっていうのがね、はい、ここ最近のパターンというか、はい、ちょっとしたセレブ生活、昼からビールアルコールっていうのを やってますけどもう始められたんですか、そろそろ。
そうですね、だんだん夜ビール飲む回数増えてきました。
あ夜、まだ夜
あのほら最近アート活動が忙しくてですね、で3時台ぐらいからだいたい収録してるので。
夜中、
あ夜じゃない、昼の。
昼、うん、
そうなんですよ。だから終わるのが6時7時ぐらいなので、うんうん、そこで落ち着いて飲むみたいな。
あなるほど、最高じゃない、仕事終わりに最高じゃない今の聞いても髪切ってないね最近美容師
いや
大丈夫
はい、あの午前中が多いんですよね。
あそうなんだ、結構早めのご予約が多いの。
そうなんです。ありがたい。
朝から仕事をねバーッとやって、うん、午後ちょっと余裕あるとね、
うんうんうん、
また違うアート活動もできていいよね、
うん、
有意義に。
ありがたいです。
さすが白鳥さんタイムを
ね、まあ、
皆さん、はい、予約入れるときは午前中しかダメみたいです
お断りされるかも夕方以降ははい、そんな雑談を挟みまして、
う
ん、
ほいほいほい、
はい、早速ですね、うん、今回もゲストさん来ていただいております。
ありがたいね。
今回はエピソード33でご登場いただきました、うん、中国菜館万味の大柳健太郎さんですね、うんうん、なかなかキャラの濃い大柳さんでございましたけれど、
話が立つ大柳さんね、
うん、楽しかったですね大柳さんからご紹介いただきました。東北野生動物保護管理センター代表の宇野武春さんがご登場でございます。
おなんかすごいね、
うん、
お堅いというかなんかあまりこうね、出会えない人が今日やっぱ来てしまったというか、うんうんうん、ちょっとドキドキはしてるんだけど。
そうなんですよ私たちも緊張しながらの収録でございますので、
ね、はい、
はい、では早速始めていきましょう。
する人レディオ、この番組はスルメカフェと人々の提供でお送りします。
する人レディオ、それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、東北野生動物保護管理センター代表、宇野武春さんです。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
わざわざありがとうございます。
いえいえお呼びいただきありがとうございます
本当
大柳さんからのねご紹介ということで、はい、
うんうんうん、
すごいイケメンっていう風に聞いてて、その通りですねちょっとね今日はやっぱり収録マスク越しっていうことなんでちょっと口元見えないんでなんですけど、目元だけでも100点ですね。もう
猿みたいな
顔さすがセンターの代表、
はい、ね本当にあれですか、会社自体は今は落ち着いてる時期。
そうなんですね。うち行政の仕事なので、
あそういうことですか、
はい、ちょうど3月で行政閉めるじゃないですか、
うんうん、
でそこいろいろ報告書わーって出して、うん、また4、5、6暇なので、
うーんちょっと落ち着いているタイミング
なん
です
ね、はい、でみんな有給取ったりしてわーって2週間とか休む人もいますし、
は
い、どんどん消化するっていう
時期です。そういう時期なんですね、
は
い、
なるほどなるほど。じゃあタイミング的にはちょうどよかったっていう。
何時間でも大丈夫です、
うん、ちょっとそれは困るんですけど
それは困る
冗談で、ね、いろいろゆっくり聞けそうですね、はい、今日は、
ね、本当に多分もう肩書きだけでちょっと皆さんうんうんってなってると思うので、早速 あの宇野さんのプロフィールを、
うん、まずそこから聞きたいですね。
はい、させていただきたいと思います。
はい、
宇野武治さん、1979年の宮城県塩釜市生まれでいらっしゃいます。うんうん、宮城教育大学
宮城教育大学
な、投げなとこ聞いちゃった宮城教育大学大学院教育学研究科修士課程を修了後、すいませんちょっとね言い慣れない言葉でね、
うん、
はい、宮城の猿調査会、うん、すごいですね、従事研究員を務められて、その後今の会社である合同会社東北野生動物保護管理センターを設立されて、うん、代表として野生動物保護に奮闘する毎日を送ってらっしゃるということで。
へ
え、
はい、
謎野生そうですね
謎でしかない。これ最初に出てきたそう猿調査会、
はいはい、
このまあ、お猿さんを調査してるんだろうなってこうばっくりは分かるんですけど、うん、具体的に
そう
何の調査をするのとか、
ちょっと説明させていただいてもいいですか。
ちょっとここがまず気になったんでちょっとまずそこからいいですか、はい、伺っても、ま
あ、一個だけ、その今あと野生動物の保護だけじゃなくて保護管理なので、これね保護管理もしますので、
そっかそっか、
まあ、簡単に言うとどういう仕事かというとですね、まあ、私は専門は猿なんですけど、会社のスタッフは鹿研究したりとか熊研究したりとか、まあ、そういうふうな動物研究してる人が多く、その人たちをまあ採用して、主に東北6県の猿、熊、鹿、イノシシのそういう調査とか研究するような会社で、でまあこういう会社東北に1社しかないので、
で、
ま
あ、あ、そうなんですか、
はい、全部の6県をですね、まあ、いろんな県の仕事、あと国の仕事、
わ、
国だとまあ環境省とか農水省とか、
はいはい、
あと市町村とか、
はい、
そういうのの、いろんな仕事を、行政仕事を受けて、まあ、例えば分かりやすく言えば、動物の数を数えてくれとか、
ね。
大変そう。
はい、
数、
はい、で、それを、実際に、例えば猿とかだったら見て数えるんですけど、
うん、
例えば他の熊とか鹿とかだと、まあ、痕跡の数から統計処理を使って、はいはいはい、数値を上げてきだす。まあ、今のコロナの、今後どういうふうに、統計おじさんみたいじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうふうな形で、ああいうシミュレーションをして、今後動物こういうふうに増えますよとか、そういうのを作って、それが県や市の計画に盛り込まれて、じゃあ、例えば宮城県では今熊何頭いるので、何頭ぐらいなら取っていっても絶滅しませんねとか、で今度取りすぎると減ってきてるので、じゃあ守りましょう、
保護しよう、
計画の、なんていうんですかね、基礎的な調査をやってるような会社ですよね。私はまあずっと金華山ってやってて、もともとはアマゾンに行って、その猿の研究をやりたくてやってたんですけど、そこからまあ日本猿やり始めて、っていう風な形です。
すごいですね。
いやいや、全然すごい、硬く書いた方が行政受けがいいので硬いんですけど。
確かに、
はい。私は動物目線なのでかなり緩く自由に生きるタイプです。
動物目線、
はい、
そっかそっか。
なぜ最初猿が専門分野というかやられてるじゃないですか、はいはい、その猿にこう特化したというか、なんかきっかけあったんですか最初。
やっぱりその大学の先生がずっとアマゾンで研究されてて、うん、アマゾンに行きたかったんですよね。
行きたかったんですか。なぜ。
いや、やっぱり行きたくないですか。
分からない。
なんか未知な感じ。
そうそうそう、未知なその感じがあって、まあ行きたくて、そういうのその研究室に入って、うんうんうん、ここからその先生は猿の研究者だったので、
はい、
霊長類の研究者で、そこに一緒にですね。
じゃあもう実際にアマゾンに行かれて、いろいろ調査されたり、研究されたりで、はい、どのぐらい行かれてたんですか。
でも大した1ヶ月半とかぐらいです。あ、
でも1ヶ月半もアマゾン、
いや、なかなか。
片道4日半かかります
からね。そうですよね。裏側？
いや、まあそうですね。コロンビアにあるんですけど、はい、今いたとこは、まあブラジルとかもいろいろありますけど、私はコロンビアのとこに行って。
すごい、気候だって全然違いますよね、
はいはい、
ま
あ、そういうのはね、あんまり気にしないタイプなんです。
そうなんですね。
ちなみにちょっとお猿さんとか、はい、関係ないんですけど、
いいです。
アマゾンであっちのご飯って何美味しいんですか。
あっちはですね、うん、基本的に川魚を釣ってナマズとかがすごい脂乗って美味しいです、う
ん、へー、
それを焼くんですか。
煮たりスープにしたりもしますし、まあ、焼くよりもやっぱスープ関係があって、いましたね。普通にワニとかもそこに見るし、
ワニも食べるんですか。
ワニはね、 川で目の前の小川とかに行ってましたけど、食べてはないです。食べたことありますけど、アマゾンではない、はい、他の海外ではいろいろあります。
あ、すごいな。
いろいろな国とかにもよく動物見にマダガスカル行ったり、うん、ガラパゴス行ったりとか、うんうん、いろんなとこを一人で旅したり。
単純に好きなんですか。
あ、そうです、あの好きなことしかする気がないので就職一回もしたことないです
あ、そうなんですか。
なんか同じ匂いを
全然あの他のことに興味がない、自分の興味以外はどうでもいいっていうか、そういうスタ
ッフ。一途なんですね。
一途です、はい、
うん、いいですね。
今金華山を中心としてそうやってやられてるじゃないですか、
は
い
は
い、
金華山っていうか、まあ、東北全体やってるので、はい、金華山にはね、あの元々の自分の基礎は金華山だったんですけど、今はもう金華山よりもいろんな県行ってますね、
うんうんうん、今のこの東北の猿事情じゃないですけど、どういった状態。
東北はですね、今猿よりも鹿とイノシシなんですよ。
あ、やっぱり
鹿とイノシシがまた分布を回復させてわーって広がってるんで、それのまあ被害対策の指導もしたりとかもするし、講演したりとか、まあ、いろんなことをやってますね。
最近はね、なんか、うん、石巻の結構ゲストさんをつなぎで多くて、はいはい、結構狩猟をや
る、ね、
そうそうそう、なんかそこと通ずるものがあるなと思って
結構あの石巻の人シェフの方とかよく知ってます、
ね、ああそうなんですか
そうなんだ、やっぱりつながって
つながってる
もうね、やっぱ動物に関わるってなるとね、うん、その辺は一緒なのかもしれないですね
小さい時からもこうやって動物が好きだったんですか、うん、
まあずっとなんかね、まあちっちゃい時は好きだったんですけど、もちろん、うん、その後ずっとサッカーやってて、サッカーをやめたエネルギーが全部動物に行って、
はい、まあ、どうすればそっち行くんですか振り幅がちょっと分か
る。大学までずっとサッカーやってたんで。
いや、ずっとやってたんですか、はいはい、すごい。
大学4年でやめた時にエネルギーを全部今度動物側に全部つけたのでもうあとは動物には興味なくなったっていうか最近はねちょっと渓流釣りにはまって、のルアー釣りを、に結構時間は使ってます、
ね、そっちの方にシフトし始めてるんです
か、ね、はい、まあ、仕事は仕事でちゃんとやってきますから
プライベートで
もう15年もやってるんで、
まあ、長いでしょ。もうサッカーやめちゃったんですか。
サッカーはアキレス腱切ってやめました。
あ、そうか、痛そう。
なるほどですね。
そんな感じです
いやちょっともうこれだけでもかなり気になることいっぱいあるんですけど、うん、まあ、そんなね宇野さんの人柄をちょっともう
人柄ですね、
はい、掘り下げていきたいじゃないですか。
ほいほいほい。
ということで、じゃあいつものコーナーに参りたいと思いますので、ケタさんお願いします。
はい、ユーは何をする人ぞ。
はい、このコーナーは事前にゲストさんから挙げていただいた自分といえばの3つのテーマに沿ってゲストさんのことを紐解いていきましょうというコーナーでございます。
はい、では早速宇野さんの自分といえばの3つのワードは、1、唯一無二、2、可塑性、3、ステージ。
はい、
かっこいいワードが3つボンボンボンと、
はい、そうなんです。ちょっと聞き慣れない言葉もあって、
2番目は多分聞き慣れない。
そうですね、
可塑性、
はい、
ね、
そうなんです、
まあ、この辺も含めて聞いていきましょうか。じゃあまず最初1個目挙げていただいた唯一無二、こちらからお願いしてもいいですか。
はい、まあなんかあの固い文字書いちゃったんですけど全然もっとひらがなで書けばよかったまず後悔してますで、まああの唯一無二っていうのはまあ皆さんもそうだと思うんですけど、やはり自分にしかできないようなことが何かを常に考えて、今もそうですけども、うん、自分だったらこうしていきたいっていうものをですね、やっぱり問い詰めることと、あとはやっぱり意識してたのはやっぱ長くやる、食えるまでやる、うん、これはやっぱ重要で、やっぱ食えない時期ってあるんですよ、
うん、
でもそうだったんですか。
もちろんそうです。あとあの学生長いんで、私8年学生やって、その後2年間フリーターやってるので。
あ、そうだったんですか。
10年間そういうふうなことやってて急に会社を起こしたんですけど、
すごい、
まあ、その過程は置いといてですね、まあ何しても僕は置いときますが、
はい、
あのやっぱりこう自分の信じた道をこう長くずっとやってって、やるならもうそこで飯を食えるまでやっぱやっていこうっていうことなので、やっぱこういうふうな唯一無二をやはりちゃんと意識しながら進むできたというのが、この私の一つのですねワードですね。
あ、なんかそれだけ励みになりました。なんか、ね、僕らもフリーランスでやってるからね、うん、結構難しいことをやってる軍団っていうかメンバーなんで、
リッチすぎてね、
そう飯が食えるまでっていうのがね、なかなかね難しい部分で、
うんうん、やっぱ ね
意識して
自分しかできないこと、ね、長くやって飯を食えるようになることってすごい染みましたね。うもうちょっと今日この一つだけでも十分、お腹いっぱいでも
じゃあそろそろ締めますか。
お開きちょっと飲み屋にちょっと席を変えて大柳さんを呼んで熱い話をね、コロナ禍じゃなかったらよかったんだけどな。
明日の夜までかかる
かかりますね。
朝まで飲むって言ってましたもんね。
間違いないです。この人も好きだから付き合いますよ。
よろしくお願いします。その時は
でもその価値観って最初からあったんですか、それともそう続けていくうちに、あ、やっぱりやめちゃダメだな、続けるからこそ見えてくるものがあるんだなみたいな風になったんですか。
やっぱりもともと好きだから続けられるのが大前提だけど、うんうん、好きだけじゃ続けられないっていう風に心折れる時あるじゃないですか。
ありますあります。
で、まあ、みんな就職とかしていくけど、うんうん、やはりまあ私の場合はでもやはり好きなことだけをとりあえずやるためにずっといろんな自分のその他の環境をまあ切っていくみたいな、うん、就職活動もしてないし、うんうんうん、そういう風なことも他の切りながら、まあ、ずっとやっぱその道を信じてやっていく形を取った。なんでまあ会社を起こした時も東北にもこういう会社ないので初めての会社で、うん、
初めて
どうやってお金取るかなんて考えないんですけど、うん、とりあえず自分の好きなことできるから会社を起こそうという軽い気持ちから始まって、まあ、そこからまあたまたまその時代にマッチしていろんな需要があって、うん、そこから次につながってるんですけど、うん、丸2番に、
じゃあいきますね。
そうなんだ。
じゃあ皆さん2個目の可塑性いきますよ、はい、リスナーの皆さん分かりますか。
そう、音声だけで聞いてらっしゃるからね、
検索してみてください。今のうち
絶対
検索しましたか皆さん。じゃあ答え合わせの時間いきます。可塑性お願いします。
ちゃんと調べたんですよ。
あ、調べたの。調べました、
はい、
まあ、まあ、ざっくり説明すると、まあ、可塑性とは変形させても元に戻らない性質っていうことなんですよね、うん、まあ、形を自由に変えることができるっていうような、まあ、粘土なんかが代表的なものの例えとしてね、
はい、粘土か、
そう、同じも形に絶対ならないじゃないですか、一回変えたら、うん、そういうことの意味だそうです、
はい、で、まあ、簡単にその動物の自分のしたい部分があったんですが、うん、やはりそれだけをしながらいろんな他の、まあ、影響があるじゃないですか。例えば社会だったり、はいはいはい、まあ、自分のライフステージもあるし、いろんなものが影響するんですけど、うん、それによってまた自分のしたいことがいろんな形を変えながら、いろんな経験や体験をして、うんうんうん、もしくは人の興味みたいな出会いがあってですね、うん、またこう自分の中にいろんなものが蓄積されて、うん、変化してもいくというふうな、まあ、柔軟性をやはりそれはもう一つ意識してるので、うん、例えば、会社の社員とかともいろんな議論をして、僕の議論もやっぱり社員の方がいいな、やっぱそっちの方に寄っていくし、そういうことはたくさんしてますね、うん、それはその、まあ、皆さんもお仕事のやり取りで落としどころってあるじゃないですか。
あります、
うん、そういうふうなことも同じだと思います。だから、まあ、ある程度柔軟だけど折れることができない部分もあって、まあ、そういうふうに変化しながら自分はこの先も多分行くんだという意味で、まあ、一応この可塑性ってちょっと難しい表現なんですけど
もう、はい、明日からもいっぱい使います。自分は何かって言えば可塑性、
可塑性だからって、
まあ、話止まりますよ。あんま使わない方がいいと思います。私が言うのもあれです。
柔軟性というかね、
は
い、
それってやっぱり会社を運営されていくうちにそういう考えになったんですか。
そうですね、やはりまあもともとやっぱ猿だけど、まあ、動物 の、 その仕事だけで言えば鹿イノシとかも起き始めたのもそうだし、うんうんうん、最初はあんまり大人数やりたくなかったんですけど、やはり需要のともと共にですね、うんうんうん、いろんな人を雇用してやらなきゃいけないとか、うんうん、やっぱこう変わってきてる、うんうん、なんでまあ会社を起こしたからどうかというよりも次の3番の話で
いいか。次行かせていただきます。じゃあ最後の早いですね、テンポよくステージ、
はい、4番5番まであと考えますか。
OK です、期待しております。ステージを、
はい、でまあ、そういうふうなあのいろんな活性を持っては持つように意識してるんですけど、うん、自分にもやっぱりいろんなステージがあって、
はいはいはい、
まあ、いろんなライフステージもあるし、はい、その周りのステージもあったり、はい、もちろんしますし、私個人だけではなくて、ね、うん、周囲のこのいろんなつながりもあるので、うん、でまあ、まさに今は 最初は自分のしたいことだけをずっとしていくようなステージから、うんうんうん、今は会社のをもう少しやっぱ基盤を作って、うんうん、もしくは、もっといろんなことで挑戦して人が多くなればできることがたくさん増えてくるので、うんうん、一人でしかできないことと、ね、大人数いればできることがあるので、うんうん、なのでそういう今ステージになっていて、で、まあ、今後、まあ、もう少し10年ぐらいは今の規模をもう少しなんていうか会社の可能性をいろいろ探りますけど、うん、そうすると今度はそういうことを還元したいステージが来ると思って、
なるほどね、
社会貢献しようとか、はい、ボランティアしようとか、はい、まあ、いろんなそういうステージがあると思うんで、はい、今の自分のステージを常に意識していて、だからここは今のステージだからこういう部分を伸ばしていこうとか、こういうことを勉強していこうっていうのは意識してます、ね、なんで、まあ、友達もそのステージによって言い方悪いですけど省いてます。
あー、分かる、はい、分かるって
言っちゃう。無駄な、なんかやっぱ会話が合わなくなってくる。
それは分かります。
いつまでも戻って、
うんうんうん、そうですね、
小学校の時なんとかだったなとかっていう話しても全然なんか時間限られてるので、
うん、そうです、
ちょっと無駄だなって思っちゃうタイミングってありますよね、はい、だったらやっぱそのタイミングで新しく出会った人と、こう自分がこう感化されるじゃないけど、うん、って人と僕は時間割いてじゃないけど、うん、無駄はないなっていうふうには、ね、年齢とともにやっぱそう思うようになりますよね。
特になんか自分はこうどんどん進んでいきたいタイプなので、止まってる人とはもうそうになってきます、
あー、わかる。
白鳥さんはすごい切るんですよ。前回多分収録には載っけてないんですけど、ちょっと結婚式の話して、そしたらうちの白鳥さんは最近もう行かないって言い出して、そこまで切るんだと思って。
ドタキャンじゃないんです、
じゃないんです。私日本の結婚式の、はい、そもそもの形が嫌い
なるほど。
あれに意味が全く分からなくて、
はい、ありますそういうの僕、はい、そういうこだわり
で、なんか海外の友達とかもいるので、うん、うん、向こうの結婚式の方が有意義なんですよ。時間の過ごし方だったりとか、結婚する意味だったりとか、式を挙げる意味だったりとか、はいはい、日本は儀式的じゃないですか。
それが違うの、
ま、嫌いすぎて、
嫌いすぎる、
お金の匂いがプンプンするので、
あ、それは、ね、
ま
あ、
なんかそれのために 3,4 万払う意味がわからないと思って、呼びたいなら仕事で呼んでっていうスタイルに
まあそうだよね、美容師さんだもんね。
そうです、
確かに。
でその方がお互いに有意義だから、はいはい、そういう風にしてくださいみたいな形に割り切っちゃって、う
ん、いい、お金の匂いがプンプンする気がね、それ分かりやすくていいね。
そうそうそう、分かりやすいじゃん。
でも自分しかね、そのできないことでもあるもんね。その道のプロフェッショナルの中はそこで居合わせてくださいよって話だもんね。
唯一無二です、
唯一無二ですね。だったら行きませんよって、分かりやすい。
そうそうそうそう、なんで皆さんそうしてください。
脱線しちゃった
本当に戻りますよ、うん、宇野さんのステージの話ですから ね、 ね、
ちなみに今会社立ち上げてから
15年目になります。
15年目、
はい、
従業員の方って今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
従業員は14名
全部。
皆さんやっぱりこう、はい、何でしょう、特殊的な、殊専門的な。
14人中ね、多分ね、宮城県出身が2人か3人しかいない。
そうですか。
あと全部県外、全国に採用出してる。
常にその会社にいらっしゃる。
あ、そうです、そうです。
へえー、
で、まあ、そこから、まあ、林の方に事務所あるんですけど、
は
い、ここから、まあ、県外出張でみんな行って2、3日帰ってくるとか、全員で調査することもあればあるし、あと、まあ、この街中で皆さん分かりやすいんだと、カモとかあっちの方にクマが出たとかって言った時に麻酔銃で僕が眠らせてます、はい、
え
ましたあれ
は、あ、そうなんですか。
そういう風な仕事もあったり、注意さんもいたりするので会社、
はい、すごい専門的。
いろんなこう動物、野生動物と、まあ、触れ合うじゃないですけど、そうやって仕事されてて、うん、怖いなって思う動物とかいないですか。なんか僕なんか単純にクマとかって怖いなとか思うんですけど、
やっぱ生身ではやらないので、うん、触るときはだいたい麻酔で眠らして触りますが、うん、ただ麻酔って言っても死んでるわけじゃないので、
う
ん、
はいはいはい、
急にガバッと起きたりとかピクとか動くと怖いですね、うん、
怖いですよね、
うん、まあ、いろんな危険っぽい体験はしてますが、
はい、
今のところ誰も労災を使わずにいるので15年は、
それは大きいですね、はい、
なんで、まあ、やっぱ安全面は特に意識してほしい。 うちらの方が多分皆さんの臆病で、やっぱこういう可能性あるからこういう時はこうしとこうとか、
あ、いろんなことを考えて、それに備えて仕事に臨むって
るってことですね、やっぱね。
まあ、それだけこう関わってきていろんな生態とかもよくご存知だからこそ、うん、予防線はもう前の前の方に張っておこうということですよね。やっぱ素人は分かんないからね、ズケズケちゃうもんね。
そう、距離感が分からないじゃないですか、その辺が。
ねえ、クマと遭遇したらだって死んだふりすりゃいいみたいな、ね、
あれ本当ですか？死んだふりすればいい、
基本的には死んだふりじゃなくて目をそらさずに後すざりしてその場を去るっていうのは、うん、
まあ、目をずっと見て徐々にこう下が
って、バッて逃げると興奮して追っかけ
てくる、うん、
犬とかもそうじゃん、あの狩猟本能がさ、かきたてられるから、うん、後ろ向いて逃げるとすっごい追っかけてくるじゃん、
うん、楽しそうに追っかけてくる
でしょ、うん、そうだよ、それと一緒だよ
あ、それか、
そういうこと、そういうこと
目見てりゃいいんだね
向こうからして獲物だからさ、
うん、そういうことか追っちゃおうかなってなるわけね、
うん、おい逃げた
あっちも興奮するとね、収拾がつかなくなるんですよね、やっぱね。
へー、
人もなんか切れるとなんか変なことする人いたあれと同じで、
それと一緒です
か、なだめることができないので、やっぱり興奮させないっていうことが重要。
なるほどね。
あの猿って、うん、はい、なんかよくボス猿がいるとかっていうじゃないですか、はいはい、なんか一発でその見極め方なんですか、あれがボス猿だみたいな。
ね、まあ、まだ時間大丈夫
ですね。全然大丈夫ですか
あの実際ボス猿はいないんです。
え、
そもそも
テレビで散々なんかそういうのやって
ますよ。正確には動物園にはいるんだけど、はい、野生にはいないっていうのがエスだって。
そうなんだ。
例えば八木山動物園だと1個のリンゴ投げると誰が、うんうん、取るかって言ったら一番力強いやつが取るんですけど、うんうんうん、それはやっぱボスなんですね。
それがボスな
んだ、猿山のボス。だからそういうイメージがあるんですけど、はい、野生状態ではそういう1個のリンゴってシチュエーションないんです。
ナイスナイス。
クリアったり掛け合ったり
とか、いろいろある。
そういうふうな力の奪い合いっていうのはないんです。もっと信頼関係の中でいろんなことが成り立っているので、なので、まあ、ただそれでも強そうなオスがいるんですけど、そいつは第1位オスで、まあ、アルファメル、アルファっていうんですけど、アルファベータガンマのアルファ、うんうん、第1位オス。ボスとは最近呼ばなくなりました。
あ、そうなんですか。
野生では
アルファ、
アルファですね、アルファオスっていう。
アルファオス、
なんか人間の組織図と似てますね。
うん、そうですね、本当に、ね、
会社に属してたらやっぱボスがいてみたいなだけど、ね、
アルファ、アルファ
個体で生きてたらねって感じでしょ
う。そうです、自由にして別に従わなくても
いい、ね、あ、なるほど。
だからまあ、ね、ボスのいる社会という会社もあれば、うん、フリーな人は別にボス、みんながボスってボスだし、みんながもうボスじゃないって言えばボスじゃない。
面白い、
聞いてみてよかった
ボス猿、
野生にはボス猿が
いない、
アルファオスがいないんですね、
は
い、
あ、アルファオスはいる、
アルファオスはいる。
ただまあ
大丈夫です。
オスは使い捨てなので、日本猿の場合は
使い捨てってどういうことですか、
はい、あの日本猿の社会って生まれたオスは4歳から5歳で性成熟すると出てくるんですよ。交尾できるようなオスがなってくると、うん、その群れのオスはみんな群れから出てくっていうのが社会なんです、はい、なんで母系社会なんです。だから残っている群れの中で残っているのはずっとメスたちで、
は
オスは全部生まれた群れを出てくるじゃないと近親交配が行われ
る。なるほどなるほど。
それが離れ猿とかそう一匹猿とか
よくニュース
なくのあれで、
すごいな。
でオスは逆に言うとよそ者で入ってくる、それ出てきた他の群れが、それが3年とか4年で交代していくので使い捨てで、もうそいつの子孫ある程度残したらもしかしたら使い捨てられる。
面白い。
その群れのあれを守ってるのは全部メスなんだ、
うん、やっぱり人間と似てる。
いや似てる間違いない。
女性だよねやっぱね、まあ、
家を守ってるのは、
ね、そうですよね。だって生命を生み出せるのはやっぱり女であるから、
うん、それはもう変わらないんだ。
変わらないですね。今はねやっぱ随分女性も進出してるから随分変わってきましたけど、うんうんうん、やはりその、ね、猿の場合はその土地を守るってすごい重要なことなので、
土地
縄張り、
はい、いろんなあの餌があるところを知ってるんですよね、はいはいはい。
さっき八木山動物園の、まあ、猿山の話がちょっと、はいはい、幼稚園とか小学校の時思い出したんですけど、お猿じゃないんですけどチンパンジーかなんかが糞を投げますみたいな、
は
い、
あ、
あれってどういうことで糞を投げるのかなっていうのをちょっと幼い時気になってて、はいはい、そういうのもなんか分かりますか。ま
あ、糞を投げるというかやっぱりこうあってなんか興奮した時に 下に落ちてるの大体自分で踏むしかないです
よ。それ
そういうこと
だ。だってその方が石とかないことじゃないですね。
石とかあれば石を踏む。
木が落ちたら木投げるかもしれない。
あ、
興奮状態で持ったものがそれだっただけ。
興奮状態だとまあその手元にあるじゃないけど身近なものを投げてくるっていうのがやつらの習性ですか。
そうです。あっちの方がやっぱり知能高いので非常に。
あ、
類人猿です。チンパンジー、オラウータン、ゴリラ、ボノボって4種類。
あ、ボノボ。
この4種類が一番やはり人に近い類人猿。
でも結構海外とかでチンパンジーだったりオラウータンだったりとかのそのなんていうんですか、動物実験じゃないですけどね、いろんな知能の実験って、はい、たくさん事例があるじゃないですか。
あ、そうなの。
そうだよ、はい、なんか結構昔だと本当に何でしょう、一歩こう行き過ぎた実験とかもたくさんあるじゃないですか、はいはい、
あ、そう、
あの人間と交配したらどうなるのかとかね、はい、そういうのも
いろんな事例がたくさんあって、またアニマルウェルフェアっていう動物をそういうに苦痛を与えるのはどうなんだっていう法律もあるんですけど、うんうんうん、
知らなかった。
いろんな、まあ、私たちの薬もいろんなそういう動物実験成り立っているので、まあ、一概に全てを否定はできない、
はい、
うんうん、そういうところから猿に興味持ったんですか。
ことはないです。
そうです。
単純にやっぱりその野生状態の動物ってたくましいし、こびない人に、やっぱり餌を与えたらおしまいなんですよ。動物は、
はいはい
はい、餌付け行為っていうのはやっぱり餌にこびる動物たちになってしまうので、うん、全然その野生の尊厳がなくなってくるじゃないですか、うん、やっぱり山をこう自由にやって人みたいに逃げたりする方が本来の野生の姿で、うん、たまにしか会えないぐらいでいいですね本来、うんうん、
一番好きな猿の種類とかいらっしゃるんですか。
猿の種類やっぱり日本猿やってたので、やっぱり日本猿は好きです、はい、
うん、どんなところ、うん、
どんなところというか、まあ、やはりずっと学生時代に朝から晩まで猿をストーカーみたいに追跡して行動を取ったりしてたんですよ。
追いかけるの。
そうです。だから個体を識別して、はい、例えば ABC とかもっとその名前つけましたけど、いろいろ、その名前を識別して、彼とはどういう行動をしてるとか、まあ、あのどういう行
動、それなんか 目印なんかこう、
あ、もう 顔で分かります。
あ、それで、はい、
あの皮膚があるので顔に、普通の動物って毛で覆われてるけど、日本猿、まあ、皆さんも顔に、
はいはい、
ここはもじゃもじゃだと分かりにくいですけど、
あ、そこでもう
皮膚であるので表情はすぐ見えます、ね、慣れればすぐ。
すごいな、
今からでも遅くない
です。本当ですか。絶対分かんなそう。
で、まあ、その動物をそのやっぱ観察するっていうのは重要で、まあ、見ていろいろ言葉、人の言葉を発しない動物から何かを学んでいくことがあるので、やっぱりこう今皆さんのことも見ていろいろ観察中です。
へえ、怖い。
私も観察中です宇野さんを。分かる気がする。
ちなみにこう猿同士のコミュニケーションの仕方、こうやって、はい、人だったら言葉を喋ってっていうのありますけど、なんかあるんですか。
一番の神話的な行動は毛づくろいです
ね。あ、
やはり急に触るってね、急に人を触るって結構危険なハードル高いじゃないですか。
危険ですよ、
ね、男女の中もそうですけど、はい、女性同士でも急になんか、ね、
その距離感って難しいですよね。
男性も急に私が髪とかね結んであげるようなのが変じゃないですか。
ドキドキしますけど
ね。いや、まあ、そういうのの緊張を緩和するために神話的な行動で、まあ、毛づくろいっていうのが猿がいっぱいある
んで。あ、でもそこもやっぱりちょっと人間近いんですね、うん、
キーキーキーみたいな鳴きはするじゃないですか、はい、ああいうのなんかこう
鳴き声もたくさん種類があって、
やっぱあるんですか。
あります。あの、普通はみんなキーキーっていうのは大体子供とか泣いたりする声なんですけど、普通こういう静かな状態だとクーコールって言って、うん、こういう風な猿は鳴き方をします
。
クーコール、
クーコール、はい、それで何かを合図してる。
お互いの、まあ、言葉とまでは言いませんけど、音声でのある程度やり取りをしたり、まあ、あと声もいろんな種類が、猿はある、鳥でもあるぐらいです。
じゃあ宇野さんが今みたいにクークーって言えば、はい、調査してる猿とかもおってなんか
たまにあります。
マジっすか。
学生の時はありました、やっぱりずっと追ってたから、
向こうもだんだん認識してくるんですか、
うん、向こうもだんだんなんかね変な人がついてきて
るんだあいつみたいな。
学生時代ってもうお一人でそうやって
一人でやってました。
やられたんですか。 なんかすごい、むしろ猿とずっと一緒、人とこう会わない時間とかの多かったんじゃないですか、うん、
研究の時にはデータ取るのでそういう時間やっぱたくさんありました、ね、1ヶ月とかいたりしたので、うん、でも別に町に戻ってくれば町に戻ってくれば、まあ、仙台に戻ってくればね、普通に研究室があるし、うん、する人がいるし、
切り替えてできるもんですか、それはそれですか、
急にあの人のところに来て空港路を喋ったりします
それ期待してたんですけどね
変な人だからねしないでしょ普通
に、面白いじゃんでも
いやーすごいな、なんか面白すぎて全部がもう
聞くことが新鮮で仕方ない
です
、う
ん、でもやっぱ研究する人はオタクなので、うん、まあ、あの先ほどオタクみたいな話をしてましたけど、はいはいはい、アニメもそうだし、うん、まあ、やっぱり自分の好きなこと以外興味ない人が多い、うん、ね、基礎的研究だともっとそうだし、基礎ばっかりやってる人、
そうかもしれない、
なので別にあのオタク研究者ほどオタクな人はあんまりいないかもしれない、もっとマニアックな人たくさんいます、うん、私まだ自分でよりまだあれですけど、まともな方
そうなんですか、
いやそうだと思いますよ、
そうだと思います
いろんなことがあります、
普通に話できない人ってたくさんいらっしゃいますよね、はい、なんかもうあまりにもちょっとマニアックなとこ行き過ぎちゃって、コミュニケーションどっか飛んでちゃったのかみたいな、
そうですね、そういう人は確かにいる、
動物に限らずね、いろんな分野やっぱあるので、
うんうん、そうですよ、
ちなみに今14名あの会社に人いらっしゃるじゃないですか、はいはい、それ採用するにあたって、まあ、ある意味こうマニアックというか採用基準みたいなのがあったんですか今まで、
まあ、毎年ねやっぱ新卒で出すんですけど、まあ、10人か20人ぐらいオーバーって1人か2人取るんですけど、うんうん、まあ、1つはねやはり相手がどうもそうなんですけど、どういう人が欲しいっていうのを僕は常に持っておくんです
よ、はいはいはい、
そういう人を取るようにしてるんです、うん、今年はこういう人を取りたいからということで面接をや、うんうん、あのいろんな書類審査あった時にやっぱ、ね、優秀だからいいとかってわけじゃない、やっぱり今のここの人が欲しい人がマッチすれば取っていくよ、うん、でも基本的には動物やってる人が多いですけど、うんうんうん、
ね、うん、一緒に働く、しかもやっぱ特殊なお仕事だから、
そうですね、
ね、なんかその辺がマッチしてくれないと、ね、うん、全然優秀だけど雇ってみたら、
そうそう、問題な人もいるだろう
し、そうですよね、
なんでやっぱ面接とかも重要だし、それやっぱ僕の観察力がそこで生きてくるはずなんですね、やっぱり。会話ですけど30分の1時間、
どういったところのポイントを見るんですか、
面接のポイントはもう人それぞれですね、まあ、そういう何か一個を決めて、例えばなんだろう、服装がぐちゃぐちゃだからダメとか、うん、そういう風な変な基準は全然持ってないです、うん、話した時のインスピレーションがやっぱり一番、はい、まあ、それまでは書類で通ってきてるので、あとはその人の人柄とか考え方をもう少し見てみる、うんうん、
大事結局人間力ですよ、
そうですそうです、人間力、人かける人
です、なんで俺をターゲットにするなんで俺が言われる何目線でさっきこれひろちゃんさん言って、
すいません、なんかすごい共感しちゃったでもなんか
ちょっと近いのかな、
宇野さんとね対一対一ですごい話したい
宇野さんわかんないけどねどうかもしんないけど、
いいです、結構ですって言われるかもしれない、
大丈夫ですよ
でも優しいいやもうすごい、もうどんどん聞きたいんですけどね、いや
どんどん今日聞きまくっちゃってる、
本当にちょっとお時間がね、はいはい、来てしまいましたので、うん、はい、でですね宇野さん、最後になんですけれども、この番組ゲストさんに次のゲストさんをですねぜひご紹介いただくというようなシステムになっておりましたので、ぜひ次の方をご紹介いただけますでしょうか。
はい、まあ、今回次にご紹介するのはですね、大戸正弘君という男の方で、
はい、大戸さん、
年は私の一つ下ぐらいだったかな、今41か2ぐらいだと思いますが、うん、まあ、彼はですね、もともとは仙台の街中の方で焼きそば屋さんを自分で一人でやってた、
焼きそば屋さん、
はい、でその後にやはり地元が相馬市、福島の相馬 で、
はいはいはい、
で、そこが3.11 でいろいろ被災した時にもういても立ってもいられなくなってですね、もうそういう風な被災地の支援活動をずっとやっていて、もう10年間ぐらいやってるんです。で、まあ、ボンジャスっていう、ボンド&ジャスティスっていう、そういう風な、もともとクラブとかの裏方とか、そういうアテンドとかいろいろそういうのやってる人で、なんでヒップホップとかそういうのアーティストたくさん 親しくいてですね、で親しく結構アーティストって身軽で、そういうふうな復興支援のためにボランティアが来てくれて、で、まあ、いろんな有名な方もボランティアいろんなところに一緒にずっとそれ彼が仕切ってですね、炊き出ししたり、あの熊本市にあったらあっちまで行って駆けつけたり、お互い様っていうことで自分らも助けてもらったからということですね、そういう活動ずっとされていて、もう10年間それやってるんですよ震災後。
すごい、
まあ、最近本出して今日持ってくればよかったんですけど、まあ、その彼今度来るので、
わあ楽しい、
ね、あのいろんな思いが来ててですね、
うん、
私としてもやっぱり例えば自分もそういう風な被災地とかを気にはなるけど、
うん、
常に1週間ボランティア行くってなかなか、震災直後ならしてましたけど、
うん、
10年後もできるかってなかなか難しい、そういう意味で、まあ、彼をこ
う
支援もしてる部分も気持ちとしてもですし、いろいろ支援をしてる部分もあってですね、ぜひですね彼の話も聞いたら面白いと思うので、
うん、
ご紹介します
、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ヒーは何をする人です
かうわ気になる。
今相馬に住ま
ると一応仙台の方にアパートはある、
うん
うんうん、ただまあ全国いろいろそういうふうな今でも支援活動をしてます、
うんうん、精力的に活動されてるんですね、はい、ちょっとねぜひ捕まえて、
うんはい、
収録に
捕まえて
あのフェイスブックの方であの、
はい、
一応言っといたんで
ありがとうございます、ねはい、断られたらどうしようね
OK もらってみました。
あ本当ですか、ありがとうございます、ね、よかったです。
私のフェイスブック見て惹かれるかもしれないであ
れそういうの申請くれなかったですか。
出します、出しますそこを出しますはい、ということで、はい、次のゲストさんもねお楽しみにということで、本日は東北野生動物保護管理センター代表の宇野武治さんにお越しいただきました。宇野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
セルフィットラジオ、
はい、エンディングです。
エンディングです。
おい、じゃあ引き続き宇野さんの方にも残っていただいております。本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
すいません、なんかいろいろ聞いてしまってい
やいや非常に楽しい
本当です。
聞きました。私も
喋り足りない部分とか大丈夫ですか。
はい、あのとりあえず3つのことについては話せた
の4つ5つあってもよかったぐらいですけど ね、
は
い、ね
テンポよくて、
ねね、
なんか大学の講義聞いてるみたいなと思って、いやいやいや
ふざけた喋ってるだけです
、
ありがとうございます。
新たな知識じゃないけどなんかいろいろ楽しく学べたっていうのが正直なところです ね今日は。
やっぱりこう専門で勉強されてる方のお話だったり知識を開示していただけるとね、うん、ちょっと物知りになった感じが
物知りそうだね、
物知り知識が向上した
素晴らしい
また人に話したくなるよ ねちょっと ねこういう話は
本当に本当に手間の逃げ方とかね
でもそうだよね、知らなかったらねなかなか死んだふりしかれないやっちゃいそうだよね、
ついつい逃げたくなっちゃうだろうしね、
パーッとね、
うん、でもこれからほらアウトドアも増えるじゃないですか。あで、ね、時期的に熊も外に出てるのかな、この時期で。
出てます、冬眠も明けたのでね。
じゃあお腹空いてる時期ですか、
ね、はい、うん、お腹も空いてるけど人を別に食べるわけじゃない、
うんそうですよね、
あそか人食べないか
食べないよ、向こうもリスクだもんだ
って、まあ、そうか
そうかそうそう、ね、ちょっとそういう野生動物の遭遇も ね気をつけながら楽しんでいただきたいと思います、うん、
何のどういうまとめどういうまとめ
ニュース
まとめに来ましたね
ちょっとまとめベタだった
ちょっと待ってやだ、
なかなか僕ら野生動物じゃないからなんかどうまとめていいか正直分からなくて
まあやっぱり山とかドライブでもいいんですけど、行く時に野生動物に会えることってもうほとんどないんですよ、なんで会えたらすごいラッキーだと思う、運がいいと思うんですよ。
確かにそうかも、は
い、たまに山とか猿見て
うわーって感じ、すごいラッキーです。あ、野生の群れ、猿だったりクマだったりカモシカとかね、このシカイノシシとかめったに会えないので、
あ、そうなんだ、ラッキーなんだ、
ラッキーです、
へ
ー、餌だけはあげないでください。
あー、わかりました、わかりました。
いやー、本当だ、 そういうのもねちょっとこう意識というか頭に入れていただいて、
うん
うん、
そういうものが県民として住んでると宮城には、
うん、
あそっかそっか
本当ですよね、うん、
する人とねあと動物も出てる、
はい、本当だ本当だ本当だ
ありがとうございます、
はい、ありがとうございますはい、ではですね番組のお知らせを挟みましてエンディングの終了に行きましょうかね。
い
はい、ではこの番組ではリスナーの方からの番組へのご意見ですとかご感想ですとかあとはですねまあ事前にもうちょっとゲストさんのことをね言うようにした方がいいのかなと思うんですけど、
どういうこと？
次回のゲストさんについてとかね、
あーメールで質問なんかこういうの聞きたいよとか、あーでも確かにそうだね、
ね、その辺もちょっとやってきますので
今反省するそうだね、いや本当そうだ、でもこの話題何回も上げてるようで、
はいはい、すいません、ちゃんとやります、うん、はいこのゲストさんへの質問などもねあのぜひメールで受け付けておりますので、はい、メッセージはする人ラジオのメールアドレスへお送りください、はい、メールアドレスはする人ラジオ @gmail.com する人ラジオ @gmail.com もしくは人人のホームページからも受け付けております。する人ラジオは各種ポッドキャストアプリ人人 YouTube チャンネル人チューブにて配信しております。月2回ほどの不定期配信となりますけれども、うん、まあ、大体週末の夜8時ぐらいですね配信されることが多いです。ぜひまずはチャンネル登録をしていただきまして、うん、ちょっと暇だななんて時はあの週末8時ごろあのポッドキャストですとか YouTube をチェックいただくか、うん、あとは人人のインスタでもあのこの日に公開しますよってお知らせしてますので、うん、人のインスタもフォローをお願いいたします。
い、
はい、でちょっと前回の放送なんですけれども、うん、あの Apple Podcast の方がちょっとまだ配信がなんだ、なんだ、うん、配信ができ
てないと、
そうなんですよ、なんかうまくできてなくて、ちょっと問い合わせ中なのでお待ちください。
はい、
はい、YouTube からはご覧いただけますので、うんうん、はい、でする人ラジオの運営応援投げ銭システムお布施も絶賛受付中です。アプリから少額のご支援がいただけるシステムでございます。
い、
今回放送面白かったですとか今後も頑張ってくださいって思った方はぜひ少額で100円200円とかでお布施いただけるのでぜひお送りいただければスタッフとっても喜びます
軽い感じなんだね、うん、
はい、でお寄せいただいた方にはですね番組の特製ステッカーですとか、まあ、メンバーからちょっと一言お伏せじゃないや一言添えて
お伏せ返し返金すんの
意味ないよね、うん、はい、あの皆様にお送りさせていただきたいと思いますので、はい、ぜひ皆様のご支援もお待ちしております。
よろしくお願いします。
は
い、
詳細は人人のホームページをぜひご確認ください。
どしどし送ってください。
はい、ということでね今回はここまでですね。
はい、じゃあみんなでせーの
またね。
する人レディオ、この番組はスルメカフェと人人の提供でお送りいたしました。